皆さん、こんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。めちゃくちゃ寒いですね。相変わらずね。
寒いですね。
でも今映ってる直美さん、結構涼しげな感じがしますね。僕はあれなんですよね、いつも言いますけど、暖房割と苦手で、だこんな部屋に今ね、こんな厚着してるんですけど、あったかいとダメなんですね。ぼわーっとしちゃって。
いや、真面目で偉いですよね。もうぼわっとさせちゃいますけどね。
まあ、くつろいでるときはね、ホコホコしてるのが好きですけどね。
はい。仕
事ではあんまりホコホコするとダメ、やる気がなくなっちゃう、眠くなって。
立派、すごい。
で、皆さんから結構反響いただいたタイトルで、みんなと一緒はみんなと一緒に売り上げダウンっていうところにちょっと深掘りしたいかなと今日は思ってるんですけど、
はい。
まあ、メルマガ読まれた方は、ちょっと重複するところもあるかもしれませんけど、なんて言うんだろうな。みんな、あんまり詳しくないと思いますけど、コピーライティングっていうのがあって、
はい。
コピーライティングってなんか、どういうことだろうってわかんない人多いと思うんだけど、要するに、書いて何かを伝える。良さを伝える、悪さを伝えるとかっていう、コピーライティング。はい。ですよね。
うんうん、
で、これ、マーケティングっていうか仕組みの中でもすごく大切で。で、最初僕すごいバカにしてたんですよ。そんなの、なんていうの、どう書いたかとか伝えるかっていうよりも、やっぱり技術でしょとか、メニューの良さでしょとか、商品の良さでしょって思ってたんですけど、まあ、いろんなことがあって学ぶことに したんです。まあ、ハマりましたね。でも、勉強し始めたときは、こんな内容でいいのってすごく思ってて。
うん、
なぜかっていうと、一般的に美容室が、なんていうの、美容室がホームページとか、広告とか DM ポップに書くこととか、そのコピーライティングを学んだ後に浮かんでくる文章が全然違うんですよ。こんなの美容室で書くとか、こんなことを説明するみたいな。なんかそういうすごい自分の中でも抵抗があったんだけど、
はい、
やってみたら結構集客できたり、メニューが売れたりとか、はい、うん、初めてそれです。これやっぱすごいことなんだなっていうのを実感したっていうかね。
そうだったんですね、佐藤さん。
で、なんて言うんだろう、これ、ちょっとかじった人はご存知かもしれませんけど、マズローっていう有名な人がいて、心理学者なんですけど、
はいはい。
その人がね、こんなこと言ってるんですよ。人って何らかの集団に属したい。なぜかって安心感があるんですよね。
言いますよね。
うん。なんとかクラブとか。
はい。
みんなでこう、なんか、日本で言うと昔からの習わせてたら、町内会の組合とかなんかいろいろあるじゃないですか。
うん。
なんとかサークルとか。で、そういう中にいた方が、まあ安心するというか、自分自身が。
うんうん、
安心すると思うんです。でね、こんな面白い話もあるんですよ。これ日本人の気質としてすごく強いらしいんですけど。
はい。
客船に乗っていて船が沈没すると。
うんうん。
で、船長がみんな早く海に飛び込めと。
あお。
沈んじゃうよ、死んじゃうよっていうことですよね、簡単に言うとね。
はいはいはい。
だけどみんなやっぱり恐怖じゃないですか。海に飛び込むって客船から。
うん、うん。
うん、で、有名だから知ってる人いると思うんですけど、アメリカ人に飛び込んでもらいたいときは、今お前飛び込めばスターになれるぞって言うんですって。
おー。
いや、スターだよ。これはだからアメリカ人の気質ですよね、なんか。
なるほど。
うん。で、日本人には何て言えば飛び込んでくれるかって言ったら、もうみんな飛び込んでるよって言うと、要するに集団、みんなと一緒ってい
う。うん。
らしいんです。で、逆に商品とか、いろんな他の 異業種であっても商品とかをこう広告するときにみんな使ってます、みんな買ってます、みんなっていう言葉を使うと結構安心感がある。
心理が働くんだ。
そうそうそうそう。で、まあそれはそれ一つ置いといてもらって、なんだかんだ言ったって僕たちは人だし、特に日本人だからみんなと一緒っていうのをどっかで求めてるとか、まず安心感を求める。
そうですよね、
うん。で、それを現実に戻すと、じゃあメニューの名前とか料金とか、自分がやってる反則活動ってわかるかな、あのチラシ出したりとか、ホームページをリニューアルしたりとか、ホットペッパー出したりとか、
うん、
キャンペーンやったりとか、
うん、
多分みんな横並びで同じことやってるんですよ。
まあまあそうですね、似てますよね、うん、
価格帯だってみんな平均のところにいっぱい集まってくるわけですよ。
そうですね、
うん、極端に今1000円じゃなくなったけど1000円カットとか、
うん、
あるいはすごく極端に高いカット8000円ですとか9000円ですみたいな店って突出してて目立ってるようだけどすごく少ないですよね、割合としては。
そうですよね、うんうん。
でもみんなと一緒ってことはみんなと一緒に売り上げが下がるんですよ。みんなと一緒はみんなと一緒に横ばいになるんですよ。
ああそうですね、みんなと一緒はみんなと一緒に売り上げダウンするし、まあ、横ばい、よくてよく横ばいですね。
そう、はい、だからいい意味でも人と違う、あそこの店変わってるよねっていう状態にしていかないと、世間さんの噂っていうかあのコメントとしてですか、
はい、
変わったことをやれっていうわけじゃ ないんですよ。
あ、はい、
変わったことをやるじゃなくてみんなと一緒のとこにいて安心はするかもしれないけど、それじゃ本当に売り上げって大きく変わることないよ。
ああ、まあまあ、そうですね。ってことですね。
うん、だ僕がすごく売り上げがガーンと、まあ、一旦ガーンと落ち込んでガーンと改善したのは、そのコピーライティングを学んでからなんですよ。
ああ、そっか。最初の話に戻るけど、うん、こんなんでいいのかよって常識をちょっと覆すようなことを言ったってことですね。
うん、こんなこと美容室で書く？説明する？あるいはそんなキャンペーン打つっていうようなことをそのコピーライティング学んだ時はやれってすごく言われるんですよ。やれって言われるって言い方もしたら、それもそうすると数字って結構改善されますよみたいな、柔らかく教えてくれるんだけど、
ああ。
だからなかなか受け入れられないですよね。美容師しか知らない僕としては。受け入れられなかったです。
ああそうですよね、美容室の業界のこと知らない人がそんなこと言ったって、いやここでは通用しないよとかって思いたくなりますもんね。
うん、ほんとそう、
うん、
だからなんて言うんだろうな、例えばうちで初めてやったの、いや4年くらい前、5年くらい前かなだったけど、返金保証っていうのをポップに書いたんです。
あ、返金保証、
うん、気に入らなかったら言ってくださいって、言いにくかったらメールでもいいですみたいな。
すごい。
でも誰も返金求める人いなかったです。
すごい、
うん、だいいです。要するにそれって何してるかというと、僕はそれコピーライティング的にはなんていうの、理解してるんだけど、要するに迷ってるお客さんの背中を押してるだけなんですよね。
すごい、素晴らしい。
だから歯だったらとりあえず食べ物だ、食べるだけ食べて、まずいって言ってお金返してもらおうって思ってるような人はなかなかいないよねっていうか。
うん、
ないってことはないでしょうけど、でも、そういう人は特に常連客なんかいないよねっていう。
そうですよね。
で、しかもこれ言葉で言うと、なんかすごく営業っぽいじゃないですか。
うん、うん。
まあ、それやってみましょうよなんて。
確かに。
だからもうそこはもう、ポップさんにお願いするしかないんですよ。僕さんとか DM さんですよね、案内。
うんうん。
だからそれいちいち言う必要ないわけで。
はい、
うん。でも多分、皆さんやったことないと思う。返金保証。
返金保証なんて聞いたことないですよね。
ね、僕らの業界では多分ないと思うんですよ。
ないでしょうね。
でも返金保証ってよく聞き慣れた言葉でしょ？
うん、基本慣れてますもんね。うん、確かに。
通販とかでよくやってるんですか。
そうか、そうか、そういうのは取り入れてるってことですもんね。
そうそうそう。あれはだから通販だって、どっかが勝手に自分で発想でやってるんじゃなくて、やっぱそのコピーライティングっていうのを学んでるんですよ、企業向けの。
ああ。
で、多分最初は半信半疑だったら、これでバンバン返金されたら、どう返金求められたらどうしようみたいな話になるわけ、うんうん、で、それやったら売れたから、もうあれよあれよって通販の世界でも当たるように広がったでしょ。
うん、
まあ、なんか、とにかく人と同じことやってちゃダメっていうことです。みんなと一緒になっちゃうよ、みたいな。
まさしく。
ありがちなパターンで言うと、例えば、みんながホットペッパー出すからホットペッパー出してる人が多いんですよ。
そうですよね、
うん。ホームページだってなんで持ってるのって言ったら、いや、みんな作ってるし、なんかアピールになるし、みたいな。みんなってのは大体つくんですよ、そこに。やってないところ、やってないことで言えば、これもだからみんなと一緒なんですよ。みんなほとんどの店やってないですけど、ずっと来店がない方、しばらくもう来なくなっちゃった方に案内出してる方、ほとんどのサロンやってないです。
まあ、そうですよね。
うん。
うん。
なぜ?だって嫌われちゃったんでしょ?
はい。
思い込んでるわけですよ、勝手に。
おお。
嫌われたんじゃないと僕は思ってるんだけど。
わお。
嫌われたんじゃないと思いますよ、はい。これどっかで言ったような気がするけど、いつも行きつけの居酒屋さんでも飲み屋でも、あの、雑貨屋さんでも行ってて、何、スーパーでもいいですよ。変えちゃうと、変わっちゃった時ってあるじゃないですか。
はい。
そこの店員さんと喧嘩したんですかって、喧嘩も何も多分してないと思う。
うん。
たまたま近くにできちゃったとか。
そうですね。う
ん、便利とかできたとか。たまたま混雑してて入れなかった食べ物屋さんに仕方ないな、腹減ったか、じゃあこっち行ってみるかって言ったら、なんか、そこはすごく味がハマっちゃったと思
う。
う
ん。
うん。別にそこのラーメン嫌いになったわけでもなんとかなって。
ほんとほんと、そうですね。
そうでしょ、なんとなく。
はい。
で、
はい、
そうです。2度目も予約しようと思ったらいつものラーメンは、いやごめん、今いっぱいでとか、行列作ってるから、仕方ないからこっちだったらすぐ入れたから。うん、
ありますね、
うん。そんなもんじゃないですか。です。これがまして1対1の商売だったら、人間的につながり始めると人ってなんかまたそこで行かなくなるのってなんか嫌でしょ。
そうそうそう。はい。
そこにハマっていってしまうでしょ。
うん。
だからそういう感じで来なくなったっていうパターンが多いと思う。
うん。
たまたま行きたい時に予約が取れなかったか、他の店行って他の店にハマっちゃってるみたいな。
うんうん。
で、じゃあ DM とかなんか案内を出すっていうサロンがごく一部あるのは知ってるんですけど、じゃあそういうとこはどうやって出してるかって言ったら、もうネットかなんかから拾ってきたような当たり前の文章です。紙の調子はいかがですかとか、このハガキおじさんの方に1000円引きますとか2000円引きますとか。
それならもらったことあります。
でもそれも考えてるのはよくあるパターンでしょ。みんな出してくるとこは大体その内容で来るんですよ。
そうですね。
これも一緒のことしかしてないよ。
と一緒だ。はい。
変わった内容で送ってくる人っていないでしょ。
はい。
まあ、こんな内容をもらったの初めてなんてないと思うんですよ、きっと。
うんうん。
そういうとこに人の心っていうか気持ちっていうか、動きが出る。だから、ネットで調べてるとか、周りがやってどういうふうに出してるのか、こういうふうに、あ、ちょっと教えて、なんですよ。それやったからって、うまくいくわけないよね。
それはうまくいくわけないと。
そう。もうリピート対策だって何だってそう。じゃあリピート対策、これもやってない店がほとんどなんだけど、リピート対策やりましょうよって言うと、あの、次回の割引金を出してるとか。やってるとこ少ないけど、それだってリピートやってるところは全く同じパターンです。次の1000円割引券とか。
そうね、そうですね。
うん。うん、そんなの
やって。
ダメダメダメ。絶対ダメ。そしたらもう割引しなきゃ来なくなるんだから。
そうですね。う
ん、人間って慣れちゃうから。
うんうん。
もう絶対そういうもんじゃないと思う。
ちょっとちゃ詳しく教わりたくなりますね。ここまでこう来ると。
そこをね、安心してちゃダメだよね。
うん、
だから。
あ、うん、
うん。他との人と違う。例えば、100人の人がみんな左のルートから行こうとしてるのに、自分だけ右のルート行くって、あの、結構怖いじゃないですか。
ですね。
うん、多分その100人にも、なんかいろいろ言われると思いますよ。お前なんでその一人で変わったことやってんのみたいな。
ああ、怖い怖い。
怖いでしょ。
嫌ですね、
うん。安心感があると思う。100人のルートを使った方が。
間違いなく。
でも遭難するときは100人いっぺんに遭難するわけです。
まあ、売り上げが伸びない今の現状で言えば、世の中的にはみんなで遭難してますね。
そう。ただ間違ってほしくないのは、奇抜いことのせいとか、自分だけなんか変な、な考えがないのに、目立てばいいっていう考えでやるのは良くないと思いますよ。
ああ、
はい。うん。ちゃんとこう、理由があって、こういうふうにやれば間違いないよね。お客さんって動くよねっていうことが分かっててやるっていうのが大前提です。
はい。はい。うん、
と思います。ちょっとね、今のところが美容室で考え、美容室形式考えてほしいなっていうところなんだけど、最近の話でこんなことがありました。僕はこういう性格なんで、飲食店の店長さんと仲良くなったんですよ。2年、3年ぐらいの付き合いがあるかな、もう。
うんうん。
で、店舗数が8店舗ぐらいあるお店で、その人経営者じゃなくて従業員の店長なんですよ。雇われ店長。
はい。
うん。で、そこそこ店の規模が、定期的に店、転勤になるわけですよ。
うんうん。
で、今の店に移って1年半ぐらいで、まあ、そこのバイトとか、スタッフさんが、ボコボコ辞めてくと。
辞めてっちゃうんですか？
辞めてくる。それから、突然具合が悪いっていう、まあ、理由つけて休んだりとか。
へぇー。
で、当然数字って下がるんですか？
うん。
で、それを、まあ、そのまた店長を束ねてる管理者がいて、それにすごい怒られるんです。どうなってるの？お前の店だ、うん。で、言われればどうなるかって言ったら、それは働く人間にブワーッ強くいきますよね、今度。ストレス受けるから、そのストレスを発散するために多分強くいっちゃってるんですよ。
はい。
で、どうしてかがわからないっていう、その店長とこう、一対一でこう話す機会があって。
はい。
で、僕が出した答えは、僕はそこ現場にいるわけじゃないから、詳しくわかんないから、とにかくその辞めてくとか休みがちだっていう、その理由、なんでそうなるのって、いうのを突き止めた方がいいよ。
うん。
じゃあ聞いていますっていきなりダメだ。聞いていますってあなたが聞いちゃダメだって。要するに責任者、店長でしょ？店長がなんで辞めるのかって本音なんか言うわけないから。
ああ。
うん。他のスタッフに気を殺してるスタッフに頼んで、辞めた後でもいいから追っかけて、例えば、直美さんなんで辞めちゃったの？今の店どう？みたいな感じで聞くと、うんうん、初めて本音って言うじゃないですか、そこで。実は、ね、実は。
うんうん。
で、聞いてったら、また連絡があって、要するに、こいつが嫌だと。
ほう。
同じ働く。
誰かがいたんですね。
うん。ほんで、店長が私のこと、俺のこと、こんなこと言ってるみたいな。店長っていうのは、その、僕が話をしてる。
うん。
って言ってるって、いや、俺そんなこと一言も言ったことないんですよね。
なんか嘘じゃ、ちょっと噂話をしたり、悪いことを吹き込んだりとかしてたわけだ、誰かが。
うん。原因をつき、なんとなく分かったじゃないですか。まあ、確定じゃないかもしれないけど。
まあ、ほぼほぼ確定ですけどね。なるほど。
で、そういう人間って、まあ、例えば、そういう僕みたいな嫌なやつって、みんなと一生好むんですよ。仲間を作ろうとするんですよ。
ああ、その人が、確かに、
まあ。自分だけがこの店に不満を持ってるわけじゃない。お前たちも、うん、みたいな。
そういう人いますよね。
うん。で、それをだから、その、店長をまた牛耳ってる役職の人に、冷静に感情的にならないで言った方がいいって。
うん。
こういうふうに調べてみたら、こうだから、どうも、この彼が悪いみたいだから、彼を、まあ、なんていうの、クチェンジしたいと。
うん。
だから、従業員を入れてくださいと。
うん。
っていうような相談をしていったら、多分、聞き入れてくれるんじゃないかなっていうか、もう原因が分かった以上、そこを改善しないと治んないよっていう。
そうですね。
一回そこの、その管理者に会わせてくれって言ったのか、会いたいって言ったのか分かんないけど、一回ちょっと会う機会が。
お
ー。で、そんな話をしたらすごく納得してくれる。で、今改善に向けて動いてるみたいで、ちょっと話しとれてるけど、とにかく僕が言いたいのは、自分のお店の売り上げでも客数でも単価でも何でもいいんですけど、なんで上がらないのかって原因をつかむと改善しやすい。
なるほど。
その原因突き止めるっていうか、追求するのがめんどくさかったり嫌だったり、特に一人やってる方だと、スタッフのせいとかにはできないわけ。
うん。
自分の問題になっちゃう可能性があるじゃん。
そうですね。
自分を自分で追求するってなかなかしないですよ、人って。
うん、
私は俺は悪くないって思ってるから、みんな
そりゃそうですよ、頑張ってますもんね。
これも一言で考えたらみんなと同じ考えでしょ、みんなと一緒でしょみんなどこの経営者ってそう思ってるわけで、
はい、
だから一緒はダメなんですよ。
あー、はいはい、なるほど、
違う観点からいろんな物事を全て見るっていう、こう考え持たないと。どっかで言ったら、スタッフがちゃんと順調に育ってっていう店がすごく繁栄してる店もあるのに、ごく一部ですよ。
うんうん。
みんなが言うのは、スタッフはすぐ辞めていく、やる気がない、今の奴らはみんなそうだ、とかって言うんだけど、だってうまく育ててる店があるじゃない。
そうですよね。
うん、そういう人だけを雇ってるわけじゃないでしょ、きっと。
うん、
揉め事が絶え、まあ、スタッフがいる場合の揉め事が絶えない店と、あんまり揉め事が起きない店、この違い何なの、うん、比べていかなきゃいけないし、一人でやってらっしゃるんだったら、一人で自分のどこがいけないんだろう、何が原因であんまり客層が増えないんだろう、単価が上がって、一生懸命やってるんだけど上がんないんだろうっていうふうに考えてると、多分今までと違うことをしなきゃいけないってことが分かってくると思うんですよ。
おー、なるほど。うん、
同じことをしてたら同じなんだから。
そうですね、はい、うん、はい。
なのでね、みんなと一緒っていうのは良くない。みんなと一緒はみんなと一緒のようにやるんだよ
なるほど、そういうことか。いや、これはグーの音も出ないですね
分かんないけど、だけど そう僕は思ってるし、
うん、
だからスタッフとか、うちのお店のスタッフとか、スタッフとのミーティングの時にもそういう話はちょいちょいしてますよ、柔らかく。それ よくあるパターンだよね、そんなの普通じゃねえかみたいな言い方しないけど、今はそれよくあるパターンじゃん、はいはい、とか、それ前もやってうまくいかなかったんじゃなかったっけとか。
ああ
、失敗を繰り返さないためにはもう絶えず違うことを考えるっていうやり方。
すごい。で、それでいながら佐藤さんが嫌われないで、経営者としてこう売り上げをこう管理されてるっていうのは、すごい、またそれもなんていうか、いいお手本で、そういう例もあるんだなっていうふうになりますもんね。うん、なんか全否定するようなことばっかり、例えば、いや、それはみんなと一緒だからやめた方がいいよとかって、そんなことばっかり言ってたら嫌われちゃうじゃないですか。
確かに確かに。
うん、でもそうじゃなくって、で、皆さんで考えて売り上げ上げることを、いろいろキャンペーンでも何でもこう考えて、動ける方が育ってるっていうのは、
うん、
それが楽しいっていう世界もあるんだよと。
うん、
だから人と違うことをやってるのが、いつも怖い橋を危ないところを渡ってるわけじゃなくて、
うん、
ってことですよね。
そうそうそう。いや、うん、でも僕がみんなに好かれてるかどうかわかんないですよ。うちのスタッフにみんなに好かれてるかどうかわかんないし、もしかしたら嫌いだ、合わねえって思ってるやつもいるかもしれないけど、
うん、
だけど極力、まあ、昔の自分を出さないように。俺やってんだぞみたいな、俺が給料出してやってんだぞみたいな、そういう気持ちは一切出さないから、今そう感覚になっちゃったけど、みんなのおかげで自分が食べれてるっていうか、いい生活をさせてもらってるっていうふうに今は普通に思えるようになったから、
うんうん、
それを素に言ってる、出してるだけっていう、うん、なんかそうそう、なんか本当にそんな偉いわけでもなんでもない。でもきっとほとんどの経営者はそうじゃないと。から、ね、みんなと一緒じゃない方がいいよ。
そういうことなんですね。いやー、めちゃくちゃいいお勉強になりました。
ちなみにごめんなさい、ちょっと長くなっちゃってもあれだけど、昔はこういう、はい、やばかった頃ですよ、昔々ね。まあ、現場にバンバンいた時には、美容室の経営者同士と、別に友達じゃないんだけど、なんだか知らないけど、飲みましょうか、つって、なんか3人、4人、5人で飲んだりして、ワイワイやったもんですよ。
うんうん、
今はしたくないですもん、どっちかって
言
って、したくないっていうところが時に来て、で今はほとんどしない。なぜかっていうと、
はい、
みんなと一緒だから。そこ行ったら言うことみんな同じだもん。やってらんね、最近はこうだとか、ディーラーがこうだ、メーカーがどうこうだとか、 下手すらお客さんの悪口まで出たり、なんかこういう客もいるんだよとかって。それは気持ちは晴れるかもしれないけど、売上には何も影響出ないみたいな。でしょ、
うん、
なんか もっと前向きな話をしてる時がなかったもんね。その自分の店もうまくいってなかった時は。
うんうんうんうん。
近しい考えの人が寄ってくるんですよ、みんな。話があるじゃない、そういうのも。
なるほど、なるほど。そうか、そのみんなと一緒はもう嫌になったんですね、佐藤さんね。そうじゃない
から。これおかしいって。
あ、
心の慰めにはなるけどね。
なるほど。
うん、
わあ。
だから本当にみんなと一緒は危険。
なるほど、なるほど。
で、皆さんにこの気持ちを伝える。
いやー、これは伝わりますね。
そうですか。
うん、まあでもみんなと一緒はある意味怖いなとも思いました、聞いてて。安心かもしれないけど、でもそのまま行ったらあんまり明るくないですもんね。
ないない、絶対。
うん、怖い怖い。
ね、考え直してほしいってことっていう言い方もおかしいけど、ちょっと一回どっかで一日ぐらいで、まあ今年とすごくやりましたけど、経営合宿じゃないけど、ほわんと冷静に考えて、俺はやってるってなくて、
うん、
なんでうちの店はこうやって頑張ってるはずなのに家に出ねえんだろうなってことを、なんでなんでなんでって、一人やってる方なんかもう自分との押し問答になるわけじゃないですか、こうやって。
そうですね。
世間のせいにしたってしょうがないかな。
はい。
やってみてください。
ぜひ。ああ、すごい。いいお話でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを開いていただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。